東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、とうとう運転免許証の更新をしてきました。今更なんですけどね、ゴールド免許のありがたさをしみじみと感じた一日でした。そうですね、1回のその講習に、そうですね、25、6人いたのかな。はい。で、そのうちで、たった3名だけです。講習が30分長いっていうやつ。他の人はみんなゴールド免許ってことですよね。30分で帰っていったんですからね。で、違反しちゃった人は、60分講習を受けていくんですけど。もう1年も前なんですよね、原付の2段階右折違反をしまして、本当に生まれて初めて初めてなんか違反切符切られたとかって思ったんですけど、でもあのことがなければ、原付で2段階右折をしなきゃいけない交差点があるっていうのをずっとね、知ってたんだけど実際に自分がやったことがなかったっていう、まあゴールド免許自体がね、嘘だったってことではあるんですけど、そんなことを思いましたかね。はい。まあ5年間は一般の運転免許証になりますけど、まあ、次はもうゴールドもらうぞとか思ってます。はい。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.netakky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第225回目放送、その出会いは偶然か必然か、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはバブルです。はい、バブルです。ですね、たまたまですね、また私の大好きな有料配信サービスを見てたんですね。そしたら確 か前に映画館で公開間近ですとかって言って、確か CM が流れてたと思ったやつと同じ名前だったんですよ、バブルって。かってあれも同じだなとか思って、あれじゃあもしかしてこれ前にテレビとかでなんか放映されたんかな、ね、有料配信サービスだからそういうこともあるんかなとか思って、いや知らんかったとか思って、まあじゃあ映画今度見に行くし予習しとくかとかって思ってポチッと、クリックしました。そうしましたらですね、なんと公開前ですよ、映画が始まりました。みたいな、でびっくりしました。公開前なのになんで映画がこんな配信されてんだろうとか思ったら、どうもそのなんかそういう戦略らしくて、今回はやっぱり君の名はの川村元気さんっていうのがやっぱ関わってるらしくて、先に有料配信サービスで流してしまったっていう、これ大丈夫かな、映画館ちゃんと興行収入出るんかなとか思って心配したんですけど、なんと全然これは多分心配いらないですね。ものすごい映像が綺麗です。 でお話もすごく切なくて、なんかね、なんていうかもうこれはちょっとやっぱり映画館で見なきゃいけないっていうやつですね。うん、まあ本当世の中にはね、いろんなことを考える人がいるんだなっていうのをちょっとつくづく感じました。公開前に流しちゃうなんて、まあ、とにかくまあそれで一つね驚いたことはあるんですけど、まあ実際にこのお話の内容をちょっとお話しなきゃいけないんですが、ストーリーとしましてはですね、まあこのお話のちょうど5年前に世界中に泡が降ったっていうんですね。こんなふうなふにゃふにゃの泡ですよ。泡ちょっとつつくとプチューンと切れてお水になっちゃうっていう、その泡がどうも世界中に降ったらしいです。でその時にまあ交通ね、麻痺だとか人々もなんだこれはとかっていうのであったらしいんですけど、で同時に今度は東京の中心部で謎の大爆発が起こってしまいます。で爆心地はなんかこうまたもう一つ大きな泡に包まれてしまって、東京の中だけ今度は泡がずっと降るようになってしまいました。でまあその泡が結局潰れて水になって、で東京っていうところがもう冠水してしまいました。でまあ世界中から科学者がやってきて泡の謎を解こうとするんですけど、もう誰も解明することはできませんでした。まあ、実際東京で爆発が起こった時点で、重力がどうも壊れてしまったらしくて、脱線した電車だとか壊れた車だとかがこう空に浮かんだ状態になってます。でそんな状況の中なもんですから、まあね、東京に住んでた人っていうのはもうどんどん出ていって、で日本っていうところは東京を失ってしまいました。ところがなんですが、その重力も変で電車や車がこう空に浮かんだ状態、瓦礫の中にあるんですけど、そこに不法滞在する若者が現れてきました。でその若者たちはその爆発とかで親を亡くした孤児とかだったんですが、結局その特殊な環境がありますよね。空にこう物が浮いてるっていう状態、その環境を利用して危険なゲームをやっていました。でそのゲームの内容なんですが、同じスタート地点から5人ずつのグループで旗が立ってるところまでどっちが早くたどり着いてその旗を取るかっていう、そういうゲームなんですけど、それに自分たちの生活物資を商品にして賭けをしてるっていうような状況ですね。でその名前をパルクールっていうんですけども、本当に障害物競争みたいな感じで、途中で重力がなんか変になった海の中だとか、そういうところに落ちてしまうと大変なことになるとかで、泡がやっぱり浮いてるんですけど、その泡をこう伝って、そこの目標地へ、ゴールへ、目指すっていうものなんですけども、このパルクールがすごく上手な男の子がいます。響くんと言います。でこの響くんは音にすごく敏感な性質を持っていまして、いつもこうイヤーマフをして外界の音をすごく遮断しているような子です。でちょっとね変わり者なんですけど、でその子が入ってるチームはものすごくだから強くて、その子で一人でもう旗を取ってしまうっていう状況です。でそんな響くんなんですけども、その響くんの中にはやっぱり子供の頃に、まあ、5年前にね爆発があった時に心に引っかかってることがずっとあって、ある日その爆発地点へ行って、でなんかそこまで行ったんだけど、もうちょっと上に行けば何かあるんじゃないかっていうので、そこへたどり着こうとするんですけど、やっぱり重力の関係でうまくたどり着けないんですね。でそうこうしてるうちに壁からちょっと落ちてしまって、そのアリ地獄って呼ばれてるんですけど、水の中なんですが、その中に瓦礫とかがこう渦巻いてるところへちょっと落ちてしまって、それを見て助けたのがウタっていう子になります。でそのウタっていう女の子がまた不思議な子で、あんまりよく喋れないんですけども、響くんのことが大好きで、で響くんもちょっとこいつやだとか思ってたんですけど、ウタさんとそれから響くんだけに同じ歌が聞こえるんですね。声がっていうか音が聞こえるって言って、それでだんだん響くんも歌のことが気になり、歌はなんか響くんすごく好きっていう不思議な感じなんですね。で歌ちゃんもものすごい身体能力が素晴らしくて、そのパルクールで活躍するっていうところがあります。 で、まあ、その不思議な声が聞こえる、音が聞こえる2人に、あることが起こってきます、ね、そんなお話なんです、まあ、そもそもね、今ね、コロナ禍で未知の病原体って言われてますけど、これ今までだって私たちは本当に知らないこといっぱいあるんだけど、まあそういうもんだからいいかっていうので過ごしてきたことって結構あるような気がします。だから泡が降ったって言って言われても、ああそうかもぐらいでなんで泡が降ったのかとかわからない、うん、そういう状況の中で、まあね、若者たちはね、そこでもちょっと、ね、自分たちの生きがいを見つけるっていうすごいことだなとか思いますね。はい、でそういうことなんですが、実際はですね、そうですね、昔あったおとぎ話とかをこう組み合わせたりとかで、やっぱり知らないこと、わからないこと、そういうことをじゃあどうやって解明していく、わからない ままで私たちは生きていかなきゃいけないねっていう、そう結構ね、ちょっとモヤモヤっとはするんですけど、モヤモヤっとはする、お話の中でモヤモヤっとはするんですけど、それでもなんていうのかな、パルクールしてる、少年たちのね姿とか楽しそうなのを見ると、まあいっかこれでもっていうそんな感じですかね。まあどっちにしてもね、この映像を絶対これはすごいです、響くんがパルクールしてる時に、軌道をね、ずっとこう伝わっていくカメラワークっていうんですかね、そう、その映し方がものすごくって、もう自分たちもパルクール一緒にやってるっていうようなことに、感じることができますね。まあね、重力が異常だっていうのがね、いまいちこうピンとこないんですけど、まあ、ピンとこないからね、想像してやるしかないんですけど、いやでもそれにしてもね、この話はなかなか切なくて、でもいいお話だったなっていうことは思いますかね。まあ、泡が降る、うわね、さあその泡が降った後、じゃあ世界の人はどうやって生きていくんだろうとかね、もう本当考えることいっぱいあるんですけど、とりあえずはこの映画の中では歌の声だとか、ピピキ君の、ね、心 の動きだとか、そういうのをちょっと感じていただければ、いいんじゃないかなとか思います。そう、歌のね、ピピキ君に対する気持ちとかね、もう痛いほど伝わってくるのがね、ちょっといたたまれなかったですけどね、まあ、でもこれは映画館でぜひ確認していただけたらなとか思いました。はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はホリックです。はい、あのクランプさんのヒットコミックの初の実写映画化です。私もこれ映画館で、今度公開されますよっていう予告編をちょっと見まして、その時にうっそーって思いました。そうなんです。綿貫くんに神木隆之介さん、であと優子さんに柴崎幸さんです。もうそんなうっそーでしょうとかっていうふうに思いました。で監督さんに至っては蜷川実花さん、うわすごいびったしじゃんとか思って公開をすごく楽しみにしていた映画です。で実際に見た感想なんですけど、はっきり言うとですね、ちょっとね、ファンの人にはもうすごくファンサービスすごいとか思ったんですけど、これを初めて見る人がこの映画見た時になんじゃこりゃってきっと思うだろうなってちょっと感想を持ってしまったのがあれなんですけど、やっぱりいろんなことを詰め込みしないとこのお話自体の世界観が伝えられなかったんで、ああいう詰め込み方になってしまうのはもう絶対仕方がない。だから、はい、導入の部分と途中経過とそのあとね、なんていうかな、終わりか、まあ、完結ってことはないんですけど、その綿貫くんが最後どうなったかっていうところまで映さないとこのお話は確かに伝えられないんですけど もう途中がねもうちょっともったいないなと思って、もう一瞬しかこう、ね、登場人物が映らないところとかがあって、そこがものすごい悲しいとかって思いました。それなんですけども、クランプさんのホリックのなんていうのかな、醍醐味、これはしっかり入ってます。もともですね、まあ、優子さんっていうのは願いを叶える店の女主人なんですけども、この願いを叶えるっていうのがちょっとね、まあ、ネックではあるんですね。で綿貫くんっていうのは実はそのあやかしが見えます。あやかしが見えて、で見えるもんですから、あやかしたちがその綿貫くんに寄ってきます。寄ってくるのを一生懸命こう払いのけ払いのけ毎日を生きてる、その綿貫くんがこの願いを叶える優子さんのお店にたまたま入ります。まあ、それが偶然だったか、必然だったかは分からないんですけど、でそこでゆこさんと縁ができて、でゆこさんはその綿貫くんにあやかしが見えなくなったらいいなっていうのがあなたの願いなのねっていうことを確認すると、でじゃあその願いを叶えるためにじゃあどんだけ対価っていうんですけど、まあ、この映画の中では代償っていうふうに伝えてたんですが、まあ、原作通りだと対価ですね。だからその対価は多すぎてもいけない、少なすぎてもいけない、同等のものでないと、釣り合わないとかっていうふうに言うんですけど、実際そのあやかしが見えなくなるようにするものの対価って一体どんなものなんだね、その どういうものであれば対価に見合うのかっていうのはちょっと誰にもわからないなって思いましたかね。まあ、でもこのお店に来るお客さんに至ってはどの人もその対価を出して自分の願いを叶えるっていうのをやってます。でそのいろんなお客さん のそれぞれ のお話があるんですけど、それをちょっと端折っちゃっているところがあってもったいないなと思うのは私だけなんですかね。でこの店の、女主人さん優子さんはすごいんですよ。毎回衣装が変わるんです。原作でもそう、で同じ服を着たことがないっていう、これはね映画でもアニメーションでももしなった時にはすごいことだと思うんですよ。もうそのたんびに一回一回洋服を書き換えなきゃいけないはずなんですよね。でそれを見事にやり遂げてるっていう感じです。 で、あの小道具とかものすごく凝ってます。調度品だとか衣装アクセサリー、あと制服のデザインやら食卓やら、うん、もうこれが皆川さんのもう本当に、うん、あのホリックをこういうふうに理解してらっしゃるんだなっていうのをちょっと感じて、もう胸が熱くなりました。確かにね、ちょっと花いろんな花とか色とかがものすごく鮮やかに入ってるもんですけど、私としてはですね、映画を見てるっていう感じより、これもしかしたら舞台じゃないのかなっていう風な感じを持ちました。私も今まで映画見ててそんなことあんまり思ったことないんですけど、これだけは舞台で演じられてる人たちを見てるような、そんな気持ちになりました。なんでそういう風に思ったのか分かんないんですけどね、まあ、稲川さんの独特の世界観っていうのをやっぱ感じるからなんですかね、すごいなとか思いました。まあ、柴崎コウさんのゆうこさんなんてね、もう願ってもない、あと綿貫くん の神木隆之介すごかったです。もうこの、ね、結局綿貫くんの成長物語なんですけど、最後どうなるかっていうのまでちゃんと出てて、ちょっと安心はしました。で、神木さんちゃんとね演じ分けてるしね、もうこれはもう言うことないです。あと、綿貫くんの友達で道明くんって言って、この道明くんはお寺の息子で、あやかしとかをこう払う力がある男の子なんですね。で、その払う力があるってこと本人はそんなに認識してないんですけど、綿貫くんの大事な友人っていうことになります。あと綿貫くんが好意を寄せてるひまわりちゃんっていうのがいます。で、このひまわりちゃんにもやっぱり願いを叶えたいことがあって、ゆうこさんのお店に行くことになるんですけども、じゃあどんな願いを叶えてもらうのかなっていうところがあります。あとですね、原作の人はね、あ、ジョロウグモだって言ってすぐわかるんですけど、そうジョロウグモがね、これがまた綿貫くんとも朝からぬ縁がありましてですね、ここは結構うまいこと表現されてかたなとか思いますかね、うん、まあ本当にね、本当にいやまさかホリックが、うん、実写化されるとは本当に思ってなかったので私も興奮してしまって、本当もちろん映画の中で、ね、没入はしたんですけど、で没入したから逆にうわここちょっとこうもうちょっとなんとか偏ってるようなところもやっぱ出てきましてですね、それはそれで実写化になった三次元になったっていうのだけでも本当感謝しなきゃいけないんだろうなとか思いましたかね。いやまあでもちょっと詰め込みすぎちゃったんだよな、もったいないな、これ本当に全然知らない人じゃきっとわかんないよな、どうやってこう説明してあげたらいいんだろうかっていうところはあってもんもんしてますはい、あとですね、主題歌に世界の終わりでハビットっていう曲が入ってます。で、このハビットがもう本当にもうこの綿貫くんのストーリーにぴったりで、いやもう優子さんのいちいちね、優子さんのセリフだとか綿貫くんのセリフだとかっていうのはすごく私の心にも残ってるんですけど、今冒頭お話ししたこの出会いは、偶然か必然かっていうような内容とかも出てきます。もう優子さんのいつも言ってることはもう偶然なんてない、全部必然よっていうふうにして言い切ってるところもあるし、あと何か失敗しても本当に人生の中で、全部何もかもが意味があることだって言ってくれてるんですよね。だから失敗しようが、ミスしようが、それは必ず意味があってのことだからって言ってくれる、ものすごい励まし方だなとか思って、失敗してもそれは次成功するための布石だからとかってね、よくねなんかそういうの聞くんですけど、実際に本当に落ち込んでる人になかなかね伝えるのは難しいだろうけれども、それでもこうなんか元気をくれる実は漫画なんですよ。私もね人との縁にしだとか、出会いとか別れとかっていうのをいっぱいもうねやっぱり半世紀以上生きてますから経験しているんですけど、その中でやっぱりそのセリフ一言一言っていうのがこう心に染みてくるっていうことは、やっぱり、このね、作品がすごいいい作品なんだろうな、人気が出てくる、理由はこういうところにあるんじゃないのかなと思った作品でございますので、 まあ、もし機会がありましたら劇場にも足を運んでみてもらって、ちょっと蜷川さんの世界観に浸ってもらうのはいいんじゃないかなとか思いました。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはバブルでした。まあ、重力が壊れてしまった東京で少年と少女が、思い合い惹かれ合うっていうところです。どうして2人はね、出会ったんでしょうとか、あとこの2人の出会いがどんな事実にね、つながっていくんだろうとかっていう、そういうのをちょっと見ながらっていう感じでしたかね。まあ歌のね、なんか性格がすごく愛おしくてっていう、そんな気持ちになりましたかね。はい、あとぽっかりタイム利用術はホリックでした。私の大好きな作品で、私の人生のね、岐路に時々登場してきてくれた作品なんですけど、監督さんによってこんなにも、消化されていく、ね、見事にですよ。本当驚いたのもあるんですけど、それにしてもやっぱりこの、全員でみんなで作り上げていくこういう映画の世界って本当に興味深いなと思いましたかね。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第225回目放送、その出会いは偶然か必然か、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はつるつるといただく冷やしそうめんにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of air.